こんばんにゃ。
モイト妄想燃料に今夜も爆走。私、小ネタ超特急の運転士、エイミーでございます。今回もリモート配信で小ネタ超特急お届けしております。回線の状況によっては画像や音声の乱れがあるかもしれませんが、あらかじめご容赦くださいますようお願いいたします。今回の小ネタ超特急は、師走にふさわしくですね、オタ活総括会2023ということで、華々しくですね、オープニングを迎えておりますけれども、絵面の方も皆さんご覧いただけてるかしら。ということでゲストご紹介をいたしましょう。1年間に1000話アニメを見る男、FM 那覇の会長、平東生さんです。こんばんは。
どうも、皆さん、ごきげんよう。
ご丁寧な、はい、ご丁寧な会長のご挨拶ありがとうございます。そして番組準レギュラー、はい、BL ソムリエルのニビーロ様です。こんばんは。
すいません、すいません、すいません。っていうか、BL ソムリエル、そろそろチルチルさんに怒られるから、BL ウォッチャーぐらいにしといて。
そう。いや、ま、本気に怒られてこそだよ。別に商業活動してるわけじゃないから、それでね。
はいはい。
はい、ということで今回はですね、東生さんとニビーロ様と私の3人で、はい、サイコロオタ活、オタ活総括サイコロをですね自作いたしました。2つ項目がございまして、一応ご説明しようかな。 A の方がですね、項目が今年ハマった、どうしても話したい、来年をしたい、今からでも履修したい、布教したい、人生一に沼った。これが A のサイコロです。で、B はコンテンツの方ですね。アニメ、漫画、本、かっこ漫画以外、映画、特撮、ゲーム、音楽、オタ活以外のことということでですね、これで一応、フルの話題でいけば36通りなんですけれども、まあ、7つ8つぐらいですね、サイコロに即したトークを、この3人で、やっていけたらいいなと思っておりますので、1時間皆様お付き合いよろしくお願いいたします。ということで小ネタ超特急はラジオのオンエア以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。リアルタイムでしたらツイキャスでもお聞きいただけます。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube と Podcast、 そしてですね YouTube ライブでも配信しております。 FM 那覇のウェブサイト、番組ブログなどに YouTube 後ほどアップもいたします。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急をお楽しみいただけますので、皆様ぜひぜひチェックしてみてください。
パパパパー、
愛と勇気だけが
小ネタ超特急。
小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。本日はオタ活総括会2023ということで、それでは早速ではございますが、東生さん、ニビロさんをお迎えしまして、早速、オタ活総括サイコロ振っていきたいと思います。
YouTube ライブですぐ始めるんですね。
もうすぐ始めます。もう一つでも話題を多く話したい。一応ですね、YouTube の方、YouTube ライブご覧の皆様はですね、画面の方に出ておりますけれども、ちゃんとサイコロだけを映すためのカメラがございますので、こちらで私たちの話題に忖度がないことをご確認いただきつつ、それではサイコロ早速振っていきたいと思います。それでは行きまーす。まず最初 A のサイコロ、バッスン。もう来たよ、来年押したい。
これ誰がこの話題を喋るかとか先に聞いとかないの？
うん、もう全員ではこれこのネタについて喋りたい、喋、ね、りたい人が喋る感じ。OK。早速ですが、もう来年の話題いきますよ。来年押したい。カロリン。映画特撮ということで、なんか楽しみにしてる映画とか。特撮ありましたらということで、多分これについてはニビロ様から話題がいっぱいあると思うのでニビロ様早速言っていただきたいわ。
それは楽しみだね。
そうね。
うん。
あ、間違った。
どうしたどうした？
映画特撮。これだ。あ、オッケーオッケー。あ、今ね、スライドをね、操作してるんですけど。
YouTube ライブご覧の皆様、はい、画面の方にですね、ニビーロ様がまとめてくださいました。今年の、いろいろなコンテンツのデータ、ランキング形式で発表になっているものを、出しておりますので、こちら皆様もご覧いただけたらと思います。では、ニビーロ様よりお願いいたします。
あのね、1月めちゃめちゃ忙しくなりそうだという話を、前回10月に出演させていただいた時もお話ししたんですけど、 ちゃんとね、メモに起こしてみたんですよ。自分が1月何見なきゃいけないか。
あ、そんなにいっぱいコンテンツ視聴しなきゃいけないやつがあるのね。
まず、NHK タイガー光る君でしょ？
あ、まあそれ絶対や
ん。そうそうそうそうそうそう。ね、東流グリンコと、塩野昭久くんが一条天皇をやるっていう話はもうこの間ね、そうそう10月に散々やって、あと、同じく10月に話した、その、王様戦隊キンゴジャーがですね、いよいよクライマックスを迎えるわけですよ。
はい、今期の。
大体2月末で終わって、はい、3月から、そうそう、新しいやつになるんでね、もう、こっからまたもう、もうすでになんか、あの、最終盤に向けての、こう、なかなかこう、辛い状況っていうのが、こう、やってきていてですね、もう、ほんと毎回見逃せない状況になっていて、で、あと、まだ放送開始日発表になってないんですけど、ガロが、5年ぶりに新作作ったんですよ。
え、これテレビシリーズの方で？
そうそうそう。テレビで。
うん、
でね、東北新社、ちょっとね、いろいろこうあったじゃないですか。
あ、特にガロタンの方でね。
業者一族っていうか、なんか、ガロタンというか、あの、東北新社というこうね、会社がね。
そうそう、会社がね。
あかんことをしたことでね、こう、ガロ、継続されるんだろうかっていう心配をしてたんですけれども、コロナ中にひそかに作ってたらしく、
うん、
テレ東で。で、またこのガロの今回やるシリーズっていうのがですね、この間、詐欺容疑で捕まった俳優さんがいるじゃろう？
最近捕まったあの方ね。
そうそうそうそうそうそう。まあ、彼が出てるシリーズなんですよ。ガロはシリーズがいろいろある、時系列がいろいろあるんですけど、彼が絡んでるシリーズなので、ちゃんと放送されるのかどうかっていうのをすごい心配してたんですけど、
うん、
この間の11月23日の、勤労感謝の日、
うん、
金の狼と書いて勤労感謝の日に、一応、
あ、そうなんだ
っていうことをちゃんと言ってたので、あ、そうそうそうそう、あ、一応やるんだっていうことを、こう、本当にこう、胸を撫で下ろして1月を待っているみたいな状態。
うん、
で、あと、あれですよ、銀河英雄伝説。の家って、が、日本テレビで、火曜日深夜に放送が始まるんですよ。
そう！
で、ちゃんと、1話、つまり第1シーズンからまたやって、うん、で、第4シーズン終わりの48話までやるらしい。
そうそうそう。
だからテレビでやったのって、地上波でやったのって NHK が第2シーズンまで。
第2までやったの、ね、
その後。うん、そうそうそうそう。第3シーズンと第4シーズンって劇場公開しかされてない。
うん、
いよいよ地上で、地上 J じゃねえや、地上波で見られるなあっていうので、もう大忙しなわけですよ。
もうね、
やばい。
銀英伝が第1話からもう一回やってくれるっていうのめっちゃ嬉しくって、もう私はその銀英伝のノイエテーゼが、初めての銀英伝体験だったので、
ね、そうね。
そうそうそう。そう
思ったことね。うん、
なので、NHK でオンエアしてくれたシーズン2で実質もほとんど止まってる状態なんだけど、もう一回、
うんうんうん、
黒のタンクトップのシェーンコップ様と出会えるのかと思うと、もうちょっと、今からなんか、しっかりお化粧とかで自分を整えてからシェーンコップ様のタンクトップを見なきゃと思って。
48話まで、日テレでやるっていうことで。
日テレで
やるんですか？
そうそう。ただね、沖縄の場合ね、地上波で日テレがないので、TVerです
ね。ご安心ください。皆さん。そう、ご安心ください。TVer配信ありです。
そう。
ご安心ください。
なので、TVerでね、がっちり、見て、もう、泣いたりドキドキしたりをもう一回できるなんて。しかもね、その後半は私、全然知らないね、話なので、もうね、
2
部までしか知らないから、だからもうちょっとやばい。楽しみがすぎる。
銀英伝は私もこれを見るためだけに U-NEXT 入りましたもん。だから。
もう入ったんだ。
はい、入りました。これ、もう銀英伝のためだけに入りまして。はい。一応、一旦見ておりますけど、何回か見たいんでね。あ、いいですね。ティーバー配信あるんだ。
いいよね。
うん、
劇場には行かないんですか、トセさんは。
劇場ね、ちょっと、行くチャンスを逸してしまって、
うんうんうん、
それでしょうがなく U-NEXT を待ったっていう感じで。一応追いついたと思います。はい。うん。
はいはいはいはい。
U-NEXT 入るだけじゃダメで、入って、さらにレンタル料金払うんですよ。
ああ、ですね。
そうそうそうそう。そうそうそう。結構、だから、そこそこお金かかります。
で、はい、銀英伝課金が、銀英伝課金がはかどる。
なるほど。
ただ、とか言ってる間に家族3人で見てるから。うん。
あ、そうね。そうね。三人分の料金と考えるとね。
そこで頭割り計算を生んで、一人頭は安いみたいな。
うん、そうそうそう。それですごく納得ができます。はい。う
ん、確かに、自分を納得させるの大事。
うん。
ちょっと音聞こえなかったと思いますが、タマが6分を告げましたです。
ああ、そうなんですね。失礼しました。はいはいはい、これだけで。うん。トセさんは大丈夫ですか、来年推したい映画特撮系は。
いや、特撮、私は、最近、アニメだけ、もう、3次元全然見ない人になってしま
う。ああ、じゃあ、多分間違いなくアニメの方がデメで出るはずなので。
ああ、はい。ただ、映画、
劇場版
ですね。もちろん、劇場版で、総集編をやるみたいなアニメから、うん、鬼滅みたいに、間テレビのやらないで、ちゃんと続編として間に挟むみたいなものから、最近またね、オリジナルのものを劇場用に作るとか、と、続編はもうテレビではやらないで、映画サイズにして切っていくみたいなことって、最近始まってるなと、傾向が見て取れてですね、あ、やっぱり、ちょっとここも、必ずしもテレビで一回やるとか、テレビサイズの分数にしないでも、ある程度人気のあるコンテンツだったら、もう映画からスタートでもいいなっていうと、ドラえもんとかね、昔から、オリジナルの映画やってるけど、最近は割とライトなやつもやるようになってきていて、ちょっとこの辺は特徴かなと思ってますね。はい。
でもそうですよね。
ちざろくやるんだ。うん。
なんか、ね、テレビでやってた総集編を劇場にかけるって最初聞いたときは、ええー、って思ったけど、意外に、うん、意外にそれでもね、数字が出てるっていうの面白いですよね、やっぱりね。
そうそうそうそう。で、うん、それに加えて、もう、テレビでやってたものが、ある部分だけ映画にするとかっていうことを、なんかみんなが受け入れてる感じがしますね。う
んうん、確かに。はい、なんかね、テレビで見てたやつを保管してくれる感じの劇場版みたいなのあり方、うんうん、
その先とかもね、あるなと思ってて。はい。
面白いなと思います。
来年は映画化もちょっと行くんじゃないかなと思って。
ねえ、
は
い、私ももうちょっと。
ありがとうございます。
はい。はい、はい、では次の、話題行きましょう。サイコロ転がします。どうしても話したい漫画アニメ。
お、来たよ。
はい、来ました。うん、これはじゃあ、東星さんから行こうかな、ね。どうしても話したい漫画アニメ。
そうですね。アニメは、結構、今ね、1000話ぐらい見てるかな。
1日3話見てれば1000話いけますよ。
あっさり言うけど。
そうですね。あ、まあ、ちょっと減ってますね。やっぱ、コロナ禍はもうほら、もう、これしか時間使ってなかったから、なんですけど、ちょっと減っていて、それでもね、タイトルぐらいは必ず見てるはずだから、もう結構見てるなとは思っているんですけど、まあ、1000話はもういかない感じなんですけど、そうだな、結構見てるからな、ちょっと普通の話すると、今、早々のフリーレンとかは、やっぱり見てるし、あ、推しの子もむっちゃ見たし、ね、最初に4話やるみたいな、ちょっとテレビだとしんどい構成のものが、結構あるんですよね。そそのフリーレもそうかな。
そうなんだ。
最初で。
今時ってそうなんだ。
そうなの。最初で4話分一気にやって。
やりましたね。うん。
そうそうそう。そうすると、なんていうのかな。よく言うアニメの、1話切りとか3話切りみたいな言葉があるじゃないですか。うん、まあ、とりあえず第1話は全部見て、だけどそこで切られちゃうの嫌だし、やっぱり、流れを作るためには最初で3話か4話ぐらいやって、あ、これだったら見てもいいなっていうことでやると、うん、どうしても、ほら、音楽も一緒で、もう最初からサビ持ってこないと聞いてくれないみたいなのがアニメにもあるなって最近思ってて、うん、で、そうすると、やっぱりじっくり見せたい、長期で見せたいものっていうのは、なんかちょっと不利なんですよね。1話がインパクトがないと。それで切られちゃうよりは、 がっつり最初で何話か見せるっていうスタイルは結構今あるなと思っています
。なんかこう、はい、物語が劇的に動くっていう演出を1話で持ってこれる作品もあるけど、そこに至るまでの道のりもしっかり説明しないといけないってなると、やっぱ枠的に3話とか4話にその転換点が来ると、ね、1話で切られちゃったらもうそこから先がないことになっちゃうから。
そうなんですよ。そうするとどうしても1話の味付けが濃くなっちゃう、ね、っていうのがあって、最近はそういう傾向があって、あ、それは、全然私も受け入れてるっていう感じ。
なんかね、早々のフリーレンのその、初回オンエアの時間がね、その全然、ボリュームが違うっていうことはかなり話題になってましたけど、私とりあえず、まあ、ランキング、で、表示されてるのだと、薬屋の独り言は元々の原作漫画を読んでたの、原作っていうか、まあ、漫画の方を読んでたので、まあ、これは見てるけど、それ以外が、今期、特に今期は何も終えてないっていうのがあります。ただ、
面白いですよね。なんか、ランキングも、ヤフーとグーグルの、中身は大体一緒。
そう。若干違っていうところがね、
そう。
え、この地獄楽ってやつなんですか？
あ、地獄楽はですね、これは、マットハウスじゃなくて、すいません、今、制作会社パーって出てこないんですけど、
制作会社はありがとう。
いいですか。はいはい。いいですか。
ざっくり
江戸時代の、
イーストというか、
はい。の、なんか、いろんな特殊な、技能は持っている。いわゆる戦う技能は持っている。だけど、罪人が、ある島に、不死の何か、これは食べ物なのか、そう物質なのかわからないんですけど、それを、見つけてきて、で、それを見つけてきた人だけが無罪放免されるっていうところで、はい。それで、お互いだったり、そこに、の島にいる怪物的なものとの、まあ、バトルものなんですよね。いろんな殺戮があり。だけど、そこには、罪人同士の友情とかがあったりしてですね。結構いろいろ人死んでいくんですけど。
なるほどな。
結構ね、もう本当に色使いがビビッとでですね。そういうのが苦手な人は、ですけど、キャラも結構、なんていうのか、悪が強いキャラなんですけど、あ、こういう、だけど悪の強さっていうのが好きな人は、いいなと思って。僕は結構最後まで楽しく。見ました。はい。まだ途中ですよ。まだ途中。多分、まあ、そこそこ人気あったの。だってね、ここでランキング入ってるわけだから、人気あるので、ただまあ、2部は今後もできるんじゃないですかね。
なるほどね。原作は漫画ですか？小説？
小説、ラノベ。
ラノベなんだ。
ラノベが漫画化されて、で、漫画化されて話題になって、で、これ、漫画してる作家さんが2ついるから、薬屋の独り言って漫画2つあるんですよ。同じ原作なんだけど、書いてる人が違う、まあ。いろいろ複雑な事情があって、同じ話を違う作家さんが書いてるので、本屋さん、漫画コーナー行ったら、薬屋の独り言っていうタイトルが、作家違いで2つ見れます。
知らなかった。アニメしか見てないとこういうの分かんないな。
で、
絵柄。元はナローなんですけどね。
そう。絵柄の好みで、漫画版の方は、ちょっと違うので、主人公の顔の造形とか若干、やっぱり作家さんのテイストが出てくるので、そこはもう皆さん、好きな方でご覧になってるんですけれども、まあ、こだわりのある人はもう、こっち版しか読まないみたいな。そんな感じ。
タイムがなってます。
はい。あと、私は、ニビーロ様に個人的にお伝えしたいのは、来年年明け早々、アニメ版で、チェリマホが、始まります。
うん、存じております。存じております。
うん、
ただ、ちょっとね、やっぱ、アニメの絵ってダメだな、私。
もう3次元の方で。
僕と真逆だね。真逆だね。うん、いや、チェリマホは、なんていうのかな、実写版も大好き、大好きです。大好きです。もう大好きなので、むちゃ楽しく見ましたけど、逆に言うと、それ以外はアニメしか見てない。 なるほどね。
そうなんだよね。だからちょっとね、チェリーマホもその実写が良すぎたので、アニメがね、どうかなっていう気がするんだよね。あの、最近のアニメとか漫画とかでよくある、なんか突然こうなんか、アニメ独特のこうなんかこう、わちゃわちゃした感じになるの、あの、変な切り替えとかがすごく嫌いで、
なるほど。
苦手で、なんだろうな、最近本当にアニメダメですね、苦手。
そうか。あの、声優の声の出し方苦手っていう人も結構いますね。
ああ、そうですね。
苦手の要素が違うんですね。
そうなんですよね。なんか
自分の脳内で再生してた声と、こう、違いすぎると、すごく嫌なんですよ。俳優だったら諦めつくんですけど、絵に、
なるほど。
その声が、ると、この脳内再生との違和感がもう如実にこう自分に返ってくるので、すごいしんどいんですよ。ね、
そうか、原作派だとそこがあるんだな。
ね、
僕は基本アニメ見てから原作に行くので、
まあわかりますが、
そうそうそうなので、あのそこの
アニメ見てから原作見たから全然大丈夫なんですよ。
なるほどね、その順番もタイミングですよね。ある。
一個だけ、私どうしても話したい漫画の話で、ですね、映るかな？あんな小胸なっていう、漫画がありまして、これですね、ちょっと面白いのが、これ実在の、ビザチン帝国の、に実在する皇女の話なんですけれども、この人、あれなんですよ、歴史家なんです、実は。アンナ・コムネナって。で、歴史書を書いたヨーロッパで最初の女性なんですね。実在しておりまして。で、その彼女の、幼い頃から、今結婚して、子供も生まれてるのところまで話数が進んでるんですけれども、この、ね、王族といえど、女性はもう生まれた時点で人生が、こうある程度決まってる中で、いかにしてこう歴史家として、研鑽を積んで、女が学ぶっていう、ベースがないので、ハーレムの中でもう生活してるので、女性は基本的に。なので、そんな中でどうやって、外部のその有名な哲学者とか、科学者と出会って、歴史家にまで成長していくかっていうののお話の今、過程です。今めっちゃ面白いところまで行ってて。
何巻まで出てんの？
今4巻
おー、結構行ってね。
で、絶賛続いてるので、一応だから実在の人物ってことなので、ウィキペディアとか見ちゃうともうこの人の人生がね、記録に残ってるので、しっかり。この人の人生の結末とかも見えちゃうんですけれども、漫画の方はもうめちゃめちゃ面白いのと、あとかなりその漫画を描いてる作家さんが、この、ビザンチン帝国の時代の研究とかも大学でされてた人なので、かなりですね、再現性が高いんですね。絵の中に表現されている衣装とか、風俗とか、いろんなものが。なので、そこら辺で歴史好きの方、良ければこれご覧いただけたらな、ということで。あんな小胸な。
見たいね、それね。
めちゃめちゃ推しておりますので、絵柄も素敵なので、ぜひご覧いただきたい。ね、はい。あとですね、まあ、ある属性の人にはハマると思うんですけど、あんな小胸なには生意気な弟がいます。生意気な少年がおります。
ショタですか？ショタですか？
はい。
ありがとうございます。
はい、生意気がいます。ということで、ではサイコロいきますよ。
いいよ。
はい、ガツーン。今からでも履修したい。ガララン。本、漫画以外。どうだ？
漫画以外。
今からでも読んでおきたい。これ私は、三国志です。三国志を。
三国志、もうこれね、人生のオタクとして履修しなきゃいけない、
そうそう。
話の一つだよね。
なのに、私何度もトライしたのに、いまだかつて、ちゃんと、読み切ってないんです。
なぁ、わかるな
ぁ。なんか、
実はね、私ね、ピッコマで、キングダムをついに読み始めましたよ。
あら、
うん、うん。
じゃあ、もうこっち、こっち行ってる感じじゃん？
そうそうそうそう。三国 福祉の前にキングダムに手をしてしまいまして。うん、まあまあまあ。うん。今、18巻まで来たのかな。一応ほら、このね、24時間、23時間待ったら1話進めるみたいなので、うん、1日1話ずつ、ちょっとずつ読んでんだけど、うん、今、だから18巻で、この間劇場公開されたやつを追い越したぐらいなのかな、うん、なんか映画の方も見てないからわかんないんだけど、うん、まあとりあえず、もうちみち進んでるんですけど、うん、まだ先は長いなとか思いながら
全く読んだことないんですよ、うん、もうすごい有名なのにそういうのに追いつくのって、ね、あれですよね、なんかきっかけ必要ですよね、
そうそう、
でも源氏物語とかもそうかもしれないけど、
私は源氏物語はあれです、あの朝木夢見氏で、
うん、そうね、朝木夢見氏だよね、
そうか、うん、
大和先生の浅木夢見氏で
全部読んだ。
そう、履修したので、うんうん、ちょうどで、あれですよ、私たちの世代、うんうん、浅木夢見氏が、あの、女子の中でブームになったので、うん、国立大学の、古典の、うん、点数がめちゃくちゃ上がった年なんですよ。
うん、面白い。
そうそうそう。そうそうそう、あのね、
ちょうど受験生の必須のね、ものってよく言われてましたよね。
なので、やっぱそこで、結局ね、紫式部とかの、と作品の解像度が、女子にのみ、解像度がアップされたっていうところで、男女の点数差がすごかったらしいですよ。
面白いな。
うん、そういう現象があった。
ざっくり大掴みするっていうのは大事だよね。
確かに。あ、そこからと三国志も、横山光輝さんだっ
け、はい。
あ、は
い、はい、はい。
光輝、どっちだっけ、
光輝さん、
はい。の漫画は、はい。読んでますよ。多分、中学生ぐらいまで全部読んでると思う。
うん、私、何
度、履修してんじゃん。
はい、私、何度読んでも横山先生の漫画を、覚えていられないんですよ。う
ん、へ
ぇ、あ、それはね、ちょっとわかるんだよな。僕も読んだけど、なんか入ってないっていうかね。それは、なんでしょうね。絵のタッチが、なのかな。
ね、なんかね、どうにも脳の、その長期記憶の棚に入ってなくて、逆にその映画のレッドクリフとか、そういう方が入ってきてるので、なんかもう、まあ、横山先生のも、原作っていうか、その、原著に近いかって言ったらわかんないんですけど、どっちにしろもうなんか、どれ版が、本当の解釈なのかとかって、あんまり考えすぎるとキリがないから、とりあえずもう一回横山先生のから履修し直そうかなと思って。
まあでも、
人形劇もありましたね。
あ、人形劇、ね。
すいません。NHK の人形劇もありましたよね。
はい。
NHK のね。
そうそうそう。あれも、今見たいですよね。あの人形劇。NHK の人形劇の三国志。あれ良かったですよね。あれも飛び飛びでしか見てないので、話が記憶に残ってないんですけど、あと、お二人、なんか、今からでももう一回履修したいとか、読み直したいっていう本とかありますか？ニビ様どうでしょう？
読み直したい。
うん、読み直したい。まあ、今から履修したい。
履修というかね、自分のテリトリーの話で言うと、ちょっとね、私、11月が、ちょっと社畜してたんで、もう全然こう、読めてないんですよ、BL を。っていうのは、アルファポリスの BL 小説大賞が毎年この11月に投票期間があるので、一番盛り上がるんですけど、この時期に社畜してたんで、もう今回全然読めてなくて、で、4月間に合うんかっていう、ちょっと手に覚えてる。
特納会。
これね、4月には特納会をね、
やらせていただく
予定ではあるので、それの準備がちょっとね、間に合うかどうかっていうのがもうドキドキしてるんですけど、また、はい、こっからちょっと、あ、そう、こっから、そう、追いつこうと思ってるんだが、ツイッターの方ではつぶやいてるんですけど、ちょっと、大好きな、こうね、ムーンライトノベルズに、書かれている、作品、劇団シリーズって言うんですけれども、
名前
それがね、そうそうそう、それの、なんていうの、その、大団円会というか、シリーズ最後の作品が、昨日から、連載投稿が始まって、でも、大好きすぎて、 こう、一番最初、シリーズの最初から全部読み直してからそれを読むぞとかって思って、うん、そっちを手を出してしまったんで、またこうね、アルファポリスのチェックの方が遅れてるっていう事態に、陥っておりまして、ちょっとね、この人はちょっとコンテストに出せるような、出せるようなって言ったら失礼だな、出すとかっていうタイプの方ではないので、あまり紹介すると、また許可取ったりとかの方が、安全だと思うんですけど、まあ、とにかく、なんていうの、イケオジしっとり系から、トンチキエロ会から、
トンチキエロ会。
ガチムチから、そう。だってもう、ビキニアーマーを、で、態度に入ってて、もうずっとこう読み進めてて、最後泣けるとかって、もう、きついでしょ。もうね、
すごいユニバース。
最後泣けるで。そうなのよ。全部こう、今24作ぐらい、こう、1万5千とか2万ぐらいの短編がこう連作であって、うん、で、実はその、話が全部とこう、繋がっているっていうのが、こう、徐々にわかるというか、なんというか、ちらほら今まで匂わされてたんだけど、この間その、最終一歩前の、この世界はどういうふうに成り立ってるのか、みたいな、謎解き話が、シリーズ23作目で、まあ、結構な長編なんだけど、オープンにされたんだけど、もうこれがね、もうまたもう途中からもずっと泣いてるみたいな感じでさ、もう今までもビキニヤマダとかサキュバス父さんとかさ、ヨシヨシ団長とかさ、もういろいろ、トンチキな設定を送り出してきたのに、マジかこれっていうぐらい、
泣くんだ
泣けるというか。
トンチキの果ての号泣みたいな。
そう。
すごい
な。もっと紹介したいんだけどね。あれなんで、もうそろそろやめますけれども、これちょっとまた、エイミさんにはこそっと URL 送っとくんで、多分ね、
よろしく
5回ぐらいはおすすめしてると思う。
僕にも送って。
ね、全員で共有しようや。や
結構ハードですよ、これ。なかなか、ローカット結構ハードなので、
いや、
当選
さん
きっと、当選
さんきっと、ね、当
選さんなら大丈夫かしら。
当選さんなら大丈夫。当選さんは、
まさに、あれですよ。やっぱ改めて履修するったら BL ですよね。
ああ、東星さん。
マジですか、
ね、本当ですよ。
未知の領域をちょっと。
いや、未知、そうだな。はい、なんだっけ水、なんとか。ん中途半端だ。
うん、
昭和の名作での話しようとして
る。月9にもなった人。うん、
月 9？
月服？
はい。あ、ショコラティエとか書いた人。
ああ、はいはいはいはいはいはい。なあ、名前が
出てこない。水城さんだっけ？水城。
シクレンショコラティエを書いた人。
そうそうそうそうそうそうそう。
うん。作家？
そう。
シクレンショコラティエって漫画原作じゃないですか。
そうなんですよ。
はあ。
その人の BL は何冊か買った。水城瀬戸那さん。
もう、ああ、はいはいはいはいはい。
はい。
そうなんだ。
全然、普通に面白いなと思っていて、多分入門編、なんだっけ、キュースはチーズの夢を見る。
ああ、
はいはいはいはいはい
はいはいはい。
うん。わかんないけど、それが今どの、ほら、僕の中では地図がないから、それが、
なるほど。
今から、開墾に入る感じなんですね、その世界。
全然、そこの何冊かは、あ、すごい面白いな、とか思ったし、あと、アニメになったやつとかも、いくつか見てます。すごい、初歩的な話をすると、僕の今の BL 感だと、なんか、やっぱ男女の恋愛だと、もうわかんない、評論では言われてる話かもしれないけど、どうしても社会的な役割とかがどこか背景にあったりするじゃないですか。ね、書体を持つとか、働くとか。なんか、そういうものの社会のなんかタガみたいなのがなくて、すごいピュアだなと。いう感じはとてもしていて、ね、普通に、そういう評価。ああ、なるほど。だから、意外と、本当に恋愛ものとして楽しむんだったら BL の方がそういうタガがない分いいのかなと思ったりはしましたね。
それ割とね、現代 BL の方は軽いですね。舞台が現代の方が多いですよね。
そうなんだ。 あ、うん、そうそうそう、まさに、まさに。うん。ですよね、転生物とかは全然読んだことないから。
そうですね。いわゆるその、うんうん、あの、異世界にものっていうのは、うん、その、王子貴族と平民とか、うん、王子貴族の中でもこう、身分差とかっていうのがあって、
なるほど、
で、意図を継がなきゃいけないとかっていうのがあるんですよ。うん。だからそこの中で、まあ、あの、男性妊娠ができないパターンで行くと、こう、うん、後継ぎが産めないからとかって言って、こう、ウケちゃんがこう、うじうじしたり、みたいなのもあるんですよ。
なるほどね。
なるほどね。なるほど、なるほど。
そうそう、うんうん。で、あと、現代 BL でもやっぱりそういうのがある。うん、特にオメガバースもの、
うんうん
うん。うん。意外とね、いろいろこう、社会的なこう、しがらみっていうのは、BL の中にも結構います。
うん、そうか。男同士なりの、はい。もっとも
すいません。
あの、
タイマーも
とっくに
止まってるんで、そろそろ違う、サイコロ見ましょうか。
はい、BL の中に。はい。
すいませんね。はい。
いえいえ、とんでもないです。いきまーす。
私がいるからね、これ。
またどうしても話したいだな。これは B によるな。あー、また本が出た。これ変えようね。また本が出ちゃったから変えますね。
はい、はい。もう一回行きましょう。
もう、本ばっかり出る。本ばっかり出る。3回目。
いや、本当だね。
待って待って待って待って。ちょっと待ってね。はい。漫画、アニメは飛ばす？話すか。
そう。
飛ばそう。
他のジャンルがね。
もう一回 A から振り直そう。どうしても話したいが出るんだよな。どうしても話したいが出るんだよな。
う
ん、
それはそうじゃん。
どうしても話したいが出る。
そこでいいんじゃないですか。そしたら。
わかった。今年ハマった。
今年ハマった。ああ、ぬち忘れらしいのが出たね、やっと。
うん。
オッケーオ
ッケー。今年ハマった。
次よ。
おたかつ以外のこと。
以外のこと。出た。出ました。
はーい。
正直仕事ばっかりしてたからな。
あねえ。まあねえ、トウセイ様、ニミ様もそうかもね。
私はあれですよ、
う
ん、
エミ
さん
ご存知
の通り、今年はシロップ漬けにはまりまして。
ね、もうなんかさ、もうなんだっけ、スイーツ職人として、もう、そろそろ店出さないかなって、私2年越しぐらいで言ってるんですけど。
まあまあ、経過から話すとですね、去年は、ケーキ作りにはまってたんですよ。うん、そう。で、
一個
も型買ったりとかね、バターをこうね、安い時に大量買いしたりとかって言って、結構ハマりっぷりをしてたんですけど、うん、まあね、物価も高騰してるわ、コレステロール率値も高騰してるわっていう状況になって、あまりこうね、バター、卵みたいなものを使うのはちょっとね、やめなきゃなと思ったわけですよ。
うん。
で、夏ぐらいに、こう、皆さんご存知、兄上がですね、魂の兄がですね、南高梅を譲ってくれたんですよ。
南高梅ね、うん。
南高梅ね。
うん、で、初めてこう、梅干しやらをつけたりとかしたんですけど、残った、あとちょっとだけ残った梅で、なんかもうね、一般的じゃないって言うとかしてけれども、ちょっとまた違うやつを作ろうと思って、ネット検索してたら、梅のスパイス漬けっていうのがあって、んなんだこれはと思って。で、要は、その、南高梅と、レモン、生姜、あと、シナモン、クローブ、カルダモンみたいな、こう、スパイスを、まあ、あと氷砂糖ね、で瓶に入れて、こう、まあ、2ヶ月ぐらい経ったら、ちょうどこう、梅の、エキスがこう、行き渡ってですね、いいシロップができるって書いてあって、これむちゃくちゃうまそうやなと思って、やってみたらマジうまくって、
わかった。
ありがとうございます。
ありがとうね。ありがとうね。
で、梅干しよりもそっちの方にはまっちゃって、で、その後、こうね、瓶がこう、開くたびに、新しいスパイスに、新しいフルーツの組み合わせに挑戦するっていう状態で、1ヶ月に1回ぐらい、こう、スパイスシロップを製造してるっていう状況ですわ。
コンスタントにね、生産していく、生産者さんになってたよね。
なんかね、で、ついにですね、ね、それをもうこう、一人で飲みきらないから、こう、火に入れてみんなに配るわけですよ。もう、エイミーさんとか、姫とかね、うん、職場の人とかに。
ありがとう。
そしたらなんかみんなだったら、なんかピンいるとかって言われて、
そう、黙ってて、おかわりを要求し始めるっていう。
そうそうそうそう。家に今なんか配布用のピンがいっぱいあるっていう。
ね、私もついこの間、供給させていただいて。
あ、そうそうそう、ありがとうございます。ありがとうございます。
いえいえ。
で、あと、この間、すいません、シロップ作りのために必要な、ローズマリーを毎回買うのがちょっと馬鹿らしくなってきたので、ローズマリーの苗を買ってしまいました。
うん、
もう、ハーブから栽培ね。
うん。
そうなのよ。まあね、今バジルとローズマリーとネギがいます。
混在。すげえな。
まあそんな感じですかね。うん、やっぱりオタクなんですよ。やり始めると怒っちゃうっていうのがね、うん、もうどこまで行ってもどこのジャンルに行ってもオタクだっていうことを思い知らされますよね。うん、
オタ活以外じゃないっていう話だ。
うん。そうそうそう。
ある意味オタ活でね、これもオタ活っていう。
あの、あらゆるものがオタ活化するんだね。
そうそうそう。オタ活化させていくんですよね、自分で。ね、どんどんどんどんそこが楽しくなるように。
やっちゃうな、ついつい。
自分で動く。あ、なんか、オタクの人って、なんか、その、いわゆる、今までハマってたやつと全然違うものにハマるときに、これを、うん、自分の中でジャンル化していきますよね。あの、ハマるジャンルに。
うん。そうなんだ。
していく。で、どんどん自分がハマれるように、うん、あの、ね、こう、周りを囲っていく感じが、すごい、オタクの行動として面白いなと思ってて。
うん、囲うというか、なんていうかね、うん、自分でこう、いろいろこう、ダンジョンを釣り上げていくんですよね。
そうそうそうそう。
こっちに行けばまた何か新しい鉱脈があるのかとかっていう、わけのわからないことになっていくわけですよ。
そうそうそう。段階を自分でです。勝手に設定して勝手に踏んでいくみたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。うん、何階層まで来たから次はこう、一回戻ってとかわけわからんこと言い始めるんですよね。そうそうそう
そう。え、うん、トースルさんは、あの、特にアニメとか、その漫画以外で、うん、今年ちょっとこんなこと楽しかったなとかってありますか？
そうですね。あの、まあ普通のオタクな話をすると、僕昔からヘッドホンが好きで、それで、あの、今はほらイヤホンとかあるんですけど、うん、もう去年と今年で20本ぐらい買って。
え？え？耳、耳は2つなのに？
そうなんですよ。あの、なんか、秋葉原に行くと今、イヤホン専門店とか結構あって、1階から5階まで全部イヤホンみたいなところがあって、
すごいな。
僕はね、高いのは、本当20万とか30万のとかがあって、うん、今の流行りって、Bose とかソニーとかのあの、完全ワイヤレスをね、耳にはめるやつでノイズキャンセリングみたいな、はいはいはい、あの辺がだいたい4、5万ぐらいな価格帯なんですけど、うん、僕5000円以下のやつを、たくさん買って、なんか、良かった探しをするみたいなことをずっとやってて。
ね、なんかでもね、あの、ね、そんなに、うん、あの、うん、家計とかを圧迫しない感じで、でも楽しめる。
いやいやいやいや、
あと20本買ってた、ね、圧迫するべ。
まあ圧迫する。トータルで20本だから、これ分散してるんですよね。一度に20本じゃなくて、まあ、
ちょっとずつね、ちょっとずつ買って。それで、なんか、お前はアイドルみたいな音だなとか、お前公務員みたいだなみたいな、勝手に自分なんかで、あの、これは公務員とか、これは。
なんか面白い、あの、イヤホンを人格化するんですね。キャラクター作って。
うん。そうそう。そうやって。で、全部にいいところがあるんですよね。
あの、
100点じゃないかもしれないけど。それをひたすら自分で試すっていう。
ああ、試して。
それで、イコライザーの設定も全部試して、このイヤホンは、このイヤーチップってあるじゃないですか。あの、はい、最近の耳にはめるやつって、あの、チップ変えられるんですよ。うん、チップだけでも、多分、私はね、持ってるの15種類ぐらい持ってるんですけど、うん、チップも変えると音も変わるので、うん、このチップとイコライザーの設定とかはなんか全部メモして、一番自分の好きな音に近づけていく安いイヤホンを、うん、っていうのを結構今年はやってましたね。もうオタ活ですね。まあ、こういう人でも。
まあ、やっぱ同じようなことになってますよね。
イヤホン界隈のオタ活、ね、
あの、いろんな楽しみ方がもうあるんだな。もう一個だけ話したい。
あ、いいですよ、うん、いいですよ。話してください。
あ、ちょっと、あの、ゲームの話なんですけど、いいですかね。
はい。
大丈夫ですよ。
あの、ちょっと東京出張に行った時に、いつもイヤホン専門店に行くの我慢して、それで、あの、ゲーム寄贈協会さんっていう協会があるんですけど。
ゲーム寄贈協会。
寄贈協会。それで、コンセプトとしては、かつてみんながプレイした、あの、家庭用ゲーム機をはじめとする。まあ、あの、電子ゲームって言ったらいいんでしょうか、うん、テレビゲーム、うん、ビデオゲームって言ったらいいんですかね、あの、テレビにつなげるタイプのゲームがメインなんですけど、うん、それをプレイできる状態で保存し、後世につなげていくっていう、そういう団体ができまして、うん、それで、うん、
面白い、
あの、博物館家を目指してるんだけど、今は6畳一間なんですよ。うん、これはなんか、6畳一間のところ、それも、 東久留米なんですよ。
東久留米の
もうわかんないですよね。もう
東久留米の60ですよね。わかりますよ。私はその
西武池袋線で徒歩20分のバス、トイレ付きのワンルームなんだけど、あの、3万何千円かって言ってました、家賃も。ね、本当に住宅街の中にアパート借りて、まず自分のギャラでできる範囲から始めるっていうスタンスでやっててですね。それで、全国から寄贈を受け付けてるんですって。だからもちろんファミコン、スーファミみたいなハードウェアはたくさんあるんですけど、メガドライブとかの、ま、あの、メガ CD、とかですね。とか、あの、ワンダースワンだとか、もうもちろん X68000 とか、うん、あと、アタリっていうメーカーの出してた、カセット型の、まあ、ファミコンの前ですよね。はい、カセット型の、はい、まあ、舶来品のゲーム機とかを、やっぱいろんな人から、うん、寄贈を受けて保管してるんですよ。それでもちろんソフトウェアもカセットも、カビを取って、できれば、ほら、スーファミってなんか電池入ってるじゃないですか。その電池切れると、
ね、保存用。
そう、保存用ので、電池が揮発してるケースも多くてですね。だから、できないっていうのがあって、それも電池を変えるとかですね。
すごい。
ということをやってプレイできる状態にしてると。で、最近はもう昔手に入らなくなったコントローラーは、今 3D プリンターで、あの、図面が出回ってて、それでコントローラー作っちゃうんですって。
ああ、なるほど、
ね。個人で作れるようになってるんだ。すごいな。
そうそうそうそうそう。ね、それでプレイできるようにって。で、もちろん、著作権も、あの、一個一個クリアをしていくっていうことも、法律家の先生がやってるので、その著作権処理とかまで見据えて、ちゃんとやっていこうという話が、ちょっと、面白かったんですよ。
面白いですね。
すごい寒い日だったんですけど、なんか2時間ぐらいその人と話しちゃって。うん、今後、注目かなと思ってて。
うん。でもそのね、法律の専門家の先生が入ることで、うん、結局、ファミコン創世期の頃って、うん、もうね、すごい小規模なゲーム会社が、ね、もういっぱい乱立して、うん、で、合併したり、亡くなったり、うんうんうん、いつの間にか消えたりとかがあるから、ね、一体誰が権利持ってんだみたいなところのね、調査から
始まらなきゃ、まさにそうなんですよね。
いないタイトルいっぱいありますよね。うん、
そうなんですよ。特に、携帯ゲームとかもそうですよね。ガラケーの時のゲームとかって、あの時儲かるって言って、わーって言って、あと、なんだっけ、Windows で初めの頃の美少女ゲーとかあるじゃないですか。
わかります。もうなんか、個人がやってるのがどうかっていうところのね、うん。
あの辺ってね、やっぱり作っては潰れ、作っては潰れみたいな感じになってるので、うん、やっぱ著作権者までたどり着けないとかですね。うん、まあ、それをまあ保管しながら著作権も長期的にクリアしていって、プレイできるようにしていこうっていうのがあって。
面白い。でも、ハードとプラスソフトになると、絶対東久留米の6畳一間じゃ容量が足りないですよね。
いやいや、もう全然足りなくなりますよね。はい。今、小さく始めてるんですけど。
もう学校の、うん、せめて学校の体育館ぐらいの容量がないと。
は、
う
ん、でかいな。
いや、もうそれぐらいゲームのタイトルは出てるから。
最高利用とかね、うん、なんか図書館の分室で空いてるとこ借りるとかね、そういうレベルにあっという間になるんだなと思っていたん で、
多分そうです、ね、
ちょっと、いつか小ネタ超特急でこんなこと話してたなっていうのをちょっと皆さん思い出してもらえます
ね。
ちょっと面白い。
ね、なんかね、どこかにね、その広く、例えば、ね、施設としてできるようになった時は、ぜひ、小ネタ超特急で取材を。させていただきたい。絶対
面白いと。
絶対
に。寄付の窓口かね、分かったらいいんだけどね。
う
ん、
そうそうそう。うん、
そうそうそう。まだね、大っぴらにしてないっていうか、
あ、そうなんです ね、
まだ、うん。そうそうそう。あ、例えば、ちょっと見せると、こういう衛星アダプターとかあったじゃないですか。
あ、
で、こういうもう衛星でのゲーム配信サービスとかって、そう、うん。もうやってないんですよね。そうすると手に入らないじゃないですか。うん、だから、それをちゃんとサーバーまで置いて、将来はその著作権クリアして、衛星でやってたやつとかもダウンロードできるようにするとか、そういうとこも考えたりしてるって。結構途方もないですよね。
壮大ですよね。 実際ね、
壮大壮大、
全方位に広げちゃうとすごい壮大、う
ん、いやだけどさ、なんか後期高齢者になったらファミコンのゲームとか多分したいよね。メガドライブ、
したいです、したい、
もう、したいよね、うん、
悪魔城、悪魔城ドラキュラとかやりたいですよ。
ああ、そうそう、やりました。僕も全シリーズクリアしてると思うんですけど、
すげ
え、悪魔城だから。やりたいですよね。
そう。ね、でね、もう私たちよりもう少し下になると、うん、もう今度音ゲー、うん、ダンレボとかやってた世代があるから、うん、ね、ね、うん、高齢者施設のリハビリ代わりにダンレボとかやるといいと思うんですよ、私。
ね、いいですね、いいですね。
うん。そしたらね、昔取った金塚じゃないけど、体の方が勝手に動いて、一方的にリハビリになるってパターンがありそう。
足腰鍛わりそうだね、う
ん。ねえ。あと5分しか時間ないんですけど、どうします？サイコロもう一回いきます？
もう一回行きましょうか。
もう一回行こうか。はい。じゃあ、めちゃめちゃ短く皆さんで、来年押したいが出ちゃったな。来年押したい。ね、
同じ、うん。
あ、また出た。オタ活以外のこと。来年押したい、オタ活、私話していいでしょうか？
はいはい。
はい。ですね、今年、ハマった映画で、RRR っていうインド映画があったんですけれども、うん、もうこれでインド映画にすっかりやられちゃったので、うん、来年からは、うん、まあ、で、沖縄とかね、映画館にかかること少ないんですけど、インド映画、しっかり見ていきたいなっていうのと、今ね、アマプラとかネットフリでもインド映画見れるので、うん、まあまあまあ、供給はいっぱいあるから、インド映画ハマりたいなっていうのと、あと、うん、来年も私楽しみなゲームがいっぱいあるので、ゲームをする時間を確保するためには何を圧縮するかっていうと、
いやいやいやいや、
家事の時間を圧縮するしかないんですよ。
うん、
でも私めんどくさいことに若干潔癖症気味なので、掃除の手間は緩めたくないんですね。
うんうんうん、
だから、ね、この力戦の主婦の皆様の知恵をいろいろな本とかサイトでお借りして、掃除の時間をどうにかうまく、うん、圧縮してゲームの時間を確保するっていうのをですね、今から情報集めいろいろやってます。
早いな、
来年頑張ります、これで。
オタ活以外じゃなくてオタ活のためにやる、
そうそう、オタ活のためのオタ活の前の準備としての家事の圧縮ですね、
うんうん、
素晴らしいな、
うん、手は抜きたくないから、手抜いちゃうと、うん、結局自分にストレスがかかるんですよ。変なところの潔癖症なので。だから、手間は抜きたくないんだけど、どうにか時短ができるんじゃないかっていうところを、極めていきたい。
どうせ来年見たいコンテンツとかなんかあるんですか？
コンテンツね。いや、もう、やっぱ映画がほら、銀映で見られなかったみたいなものって、うんうん、やっぱ良くないなと思って、うん、沖縄の場合はやっぱりちゃんとサザンプレックスを盛り上げないと、っていう気はちょっとありますね。やっぱり、どうしても配信、3ヶ月後配信あるだろうみたいなのって。
気持ちでいるとね。
ちょっとなと思ってね。うん、そうすると沖縄来なくなっちゃうし、ね。うん、
あと2分でエンディングでーす。ということで、もうほんと時間足りないから3時間特番やろう、今度。もう、
放送なくてもね、ちょっと一回
サイコロ持っていくんで、うん、今度このサイコロで、うん、みんなでトーク大会しましょう。これ使いますよ、今後も使っていきましょう。ということで、小ネタ超特急、次回のオンエアは年明け来年の1月10日水曜日夜7時からとなっております。小ネタ超特急ブログに YouTube の方もアップしますので、ぜひぜひ皆さんご覧ください。ということで、次回は1月10日夜7時にお会いしましょう。お届けしたのはエイミーと、
ニビーロと、
アイラとセイと申します。ごきげんよう。
でした。それでは皆さん、
でした、
さようなら。今の締め方、細野晴臣さんみたいっぽくてよかった。
髪型もそんな感じだよね。
皆様、良いお年を。
良いお年を。
あなたと過ごした時間がまたいつものように過ぎ去ってく。これで本当に終わった。